おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
聖書読むとわかるけど、イエスって一回も笑ってないのね。
ああ、そうですか。
うん、それをね、笑ったんじゃないかって、イエスって、
うん、
少し弟子どもがその笑ってるところをなんか書くのやめとこうと思って書いちゃって残ったのが聖書じゃないかっていうね。
はい、
私はこの考え方は好きですね。高橋さんがおっしゃる言葉でありますか、イエスはすこぶる愉快な人物であり楽しい人ではなかったろうか。イエスは洗礼者ヨハネのように断食という禁欲を選ばなかった。そうですか。聖書を読みますと、上がり込んで一杯やってますな。弟子たちと赤ワインで一杯やるというね、はい、そんな人で、あります。俺このフレーズはすごい好きで、22、3歳の時にソランジって覚えちゃって、60ぐらいの時まで頭の片隅に置いてずっと生きてきましたが、これルカ伝です。イエスの言葉、されば我何時らに次ぐ、何を喰らい何を飲まんと思い煩うなかれ、命は糧に勝り体は衣に勝るならずや、空飛ぶ鳥を見よ、まかずからず蔵に収めつ、されど神はこれを養いたまう、野に咲く百合の花はいかにして育つかを思え、労をせず紡がざるなり。かつて栄華を誇りソロモンだに、その装いこの花の一辺にしかざりき、今日野にありて明日炉に投げ入れられる野の百合をも、神はかく美しく装いたまえば。小さき者よ、恐るるなかれ。意味はわかるでしょ？
なんとなく。
生きてるっていうことは、食い物よりすごいことじゃない。
うん、
ファッションファッションって言うけど、体ほどの服は、生き物にはないよっていうね、
はい。
空飛ぶ鳥を見てごらんなさい。種まいたり、買ったり、なんかいちいち倉庫に入れたりしないじゃない。でも生きてるじゃんっていうね。ここの考え方がなんか優しくて、いいですな、
はい。
で、本当に不思議なことに、この言葉とぴったり合う言葉が、寅さんの中にあるんです。
はい、
あ。第8作。虎次郎恋歌。義理の弟にあたります広志の父親兵一郎と夕げの席で語り合う。その兵一郎、この広志のお父さんがですね、人間の生活の幸せというものは一体何かというのを語ってくれるんです、
はい、
これがね、いいんですね。これはね、志村隆さん、ほの暗い茶の間みたいなとこで人間というものについて語り出すんですよ、虎さんに向かって、
はい。
そう、あれはもう10年も昔のことだがね、私は信州の安曇野というところに旅をしたんだ。バスに乗り遅れて田舎道を一人で歩いているうちに日が暮れちまってね、暗い夜道を心細く歩いているとパツンと一軒の農家が立ってるんだ。庭一面に咲いた林道の花、赤々と明かりのついた茶の間、にぎやかに食事をする家族たち。私はその時、それが本当人間の生活ってもんじゃないかってふっとそう思ったらね、急に涙が出てきちゃってね、人間は絶対に一人じゃ生きていけない、そこに早く気がつかないと不幸な一生を送ることになる。わかるね、虎次郎君。いいフレーズだな。もうこの時も私もバカでございましたけども、もうなんか私も涙が出てきましてですね、
はい、
なんかこう夕げにね、明かりの下でご飯を食べるという、そういう家族を見たって、それなんだっていうね、人間の暮らしというのは、これがね、実に泣けるんでありますですな、
はい。
これを寅さんが乱用するんですよ、そのおかしさね。
うん、
この辺知らないだろ、
うん、見てないです。
これを名台詞だと思って寅さんが涙ぐむ。どこ行ってもこの台詞を振り回すようになっちゃうんだよね、
はい。
で、虎屋でおじちゃんとおばちゃんに向かってこれを言うのよ。長い道を歩いてるとちっちゃな農家があって、丸いテーブルを囲んで家族がワイワイワイワイご飯を食べている。寅さんだから演出が入っちゃうのよ、うん、弟が最大な、お兄ちゃんのおかずの方が大きいや、およしなさいよ、お父さんが疲れてらっしゃるから、なんて話をふわっとやってるね。ふわっと足元を見た、庭先に林道の花が。そうするとさ、おばちゃんが、あら、うちだって丸いちゃぶ台でご飯食べてるよって言うと、おじちゃんが、そうだよ、 俺んちだってほら、お母さん芋の煮っころがしじゃないか。おばちゃんが立ち上がって、ほら、鉢植えにリンドウの花が、つったら、トラさんが、怒っちゃって、そういうことじゃないんだよ、リンドウの花、いっぱい咲いてないとダメなんだよって、全然違う方に行くんだよね。さて、それでは第10作。あ、ごめんなさい。
あ、明日ですか。
時間いっぱい。まあ、明日行きましょうかね。はい、トラさんの話、続けたいと思います。